平成21年、本日は、2月の8日、日曜日のですね、午前の礼をしていきたいと思います。ヨハネの福音書はですね、17章を見ていきます。17章ですね、7節読みます。今彼はあなたが私にくださったものは皆、あなたから出ていることを知っています。要するにキリストからのものは神からということですね。8節、それはあなたが私にくださった御言を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じましたということですね。で、どうぞ御言に関しては我々は受け入れることにポイントがあるということを覚えてください。で、受け入れて確かにそれが一つのポイントであります。神からの言葉を信じるか信じないかで大きな差が出てくるということです。で、我々は幸いにも神様によって心が開かれてですね、この言葉は真実であるということを知ることができているという、そういうことを見ていただきたいと思います。で、9節、私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けましたということですね。だからどうぞ、キリストは弟子を通して栄光を受けたというふうに書かれました。だから、イエス様だけが飛び抜けてて、我々は過疎のようなものだから役に立たないって、それは聖書的ではありません。皆さんも謙虚になるべきでありますけども、しかし、あんまり謙遜すぎてですね、キリストは我々に何も期待してないと思ってはいけません。そうじゃないんですね。我々のようなものを用いてくださってですね、そして弟子たちを、確かに弟子たちを通して、キリストの栄光を受けましたね。で、十弟子たちを通してですね、ブラーッとこのキリストの教えって世界に広がったんですね。だから我々はある意味では十弟子の子孫なんですね。彼らの働きとか、奉仕って今でも生きてるわけです。だからどうぞ、我々も同じなんですよ。我々も正しく主に従うならば、我々のものを通してもですね、神様のイエスの栄光を、表してくださるということですね。11節、私はもう世にいなくなります。彼らは世におりますが、私はあなたに戻り参ります。聖なる父、あなたが私にくださっている、あなたの皆の中に彼らを保ってください。それは私たちと同様に彼らが一つとなるためです。私は彼らと一緒にいたとき、あなたが私にくださっている、皆の中に彼らを保ち、また守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子は滅びました。それは聖書が成就するためです。皆の中にっていうことですね。で、キリストの名であります。で、我々クリスチャンというのは、キリストの名を、その名前なんかすでに受けてるんですね。クリスチャン、クリストっていうことはもうすでにキリストが入ってますからね。で、我々はその中に入ってるんです。そうすると、その名前で守られるということですね。で、このことを、守られたり、世から守られたり、という災いとかですね、悪いものから守られるということです。で、このことを覚えてください。我々はクリスチャンって言われていることには、キリストの名前入ってるんですね。で、昔だったらね、徳川家とかね、徳川って名前ついてると、おすごいなと思ったりしますけども、だって同じように名前によって我々は守られているということがあります。で、いつだかね、言われておられましたけどもですね。で、だから我々は気づくと気づく前とですね、キリストという名前は我々の、名前、すでに入ってますので、それによっていろんな不思議な、守りとかですね、助け合います。で、皆さんはね、何も良いことはないなんて思ったりするかもしれませんけど、日々まともに生活できていること自体、恵みだったりですね、守りなんかであります。いつだかね、皆さんが明かしされてましたけども、酔っ払いが車の中入ってきたりとかですね。ひどって、嫌だなと思ったら酔っ払い捕まっちゃってるからね。で、中で騒ぎ出したりしたら嫌だなと思ったらですね、やっぱり祈ったりするとですね、不思議な守りがあってですね、穏やかに、チップまでくれたんですか。やっぱり守りがあるというふうに思います。だからどうぞ我々は気づくと気づく前とですね、我々はクリスチャンであって、キリストの名前が既にあります。これは不思議な守りとですね、敵からの守りの中、名前の中で守られている。このポイントはぜひ見ていっていただきたいと思います。で、13節。私は今、で、実際、12節の後半に書いているように、 守りました。彼らを、皆の中に彼らを保ち守りました。彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子は滅びました。同じなんですよ。我々がキリストの名を高くかざしていくときですね、我々は守られていくという、こういうポイントをどうぞ覚えてください。13節、私は今、妹に参ります。私は彼らの中で私の喜びが全うされるために、世にあってこれらのことを話しています。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。しかし世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものでないからです。ね。で、どうぞこのポイントを覚えててください。我々が、ちゃんとしたクリスチャンなら、ちゃんとしたって変ですけども、この世についちゃったりですね、この世のものになっちゃってるクリスチャンでないなら、普通の、方法、歩みとして、世から憎まれるんです。だから、どうぞ、不思議に思ってはいけません。でも、この世的だったりするとですね、クリスチャンと名が付いてても、この世から喜ばれたりすることはあるんですね。こういった失礼ですけど、ローマ法なんかはもうすっかりね、この世で認められています。しかし、ローマ法の言っていることは非聖書的であります。進化論は科学的なんで、これは否定できない。創世記は嘘だぞと言いたいのか。とんでもないクリスチャンでありますけども、そういうのは世から憎まれないんですね。でも、我々は正しく聖書的に歩んでいくときに世から憎まれます。これは、普通の法則みたいなもんなんで、そういうもんなんだというふうに思えてください。で、だからそうですね、私、我々も自慢するわけじゃないですけどね、セミナー、広告出しのことをしてもですね、受け入れてくれません。どことは言いません。名指しで失礼だけど、某クリスチャン新聞ですけどね。クリスチャンに向けの新聞ですけどね。名前は言わないけど、クリスチャン向けの新聞ならダメだったんですね。まあ、しょうがないかなって、よくあるに踏まえた。ということです。で、これから本格化します。さっき言ったように。ヒラリー・クリントンがですね、この世の代表みたいな女性が出てきて、本当に憎たらしいような女性が出てきてですね、いろいろ迫害したりしてくるんですね。で、これはこの世が本性を発揮するということであります。今までもそうだったんだけども、この世ってもともとそういう性格なんだけども、今までそう、なんかこの、本性を出さなかったというだけであってですね、そうなんだということであります。だからどうぞ、我々はこの世と一線を画すということにポイントがあることを覚えてください。今の時代のポイントは、この世とちゃんと区分するということ。そうじゃないと、この世が裁かれたときに、この世と一緒に裁かれてた。エジプトの民っていうのは滅ぼされたんですよ。出エジプトの時ですね。ぐわーっとパロの軍勢がナイル川でしたよ。ナイル川。あ、紅海でしたね。紅海まで行ったんですけどね。我々はもう渡ってくわーって、イスラエルの乾いた地を彼ら渡って、我々も一緒に行くわーって追っかけていったら、逆に滅ぼされちゃったんですね。だからこの的なクエスチョンって危ないっていうことをどうぞ覚えてください。世と、世も世にあるものも愛するなって書いてますけども。で、黙示録にはこの的な教会の暗示がされています。ソドムとかエジプトとか呼ばれている都って言って、これはエジプトはこの世ですからね。この世的になった教会の姿なんですね。でだから、どうぞ今の時代、区分が非常に大事であります。要は憎む。だから、この世で随分好かれちゃう、この世から好かれちゃうクリスチャンって危ないんですよ。憎まれたり、意地悪されたり、広告掲載されないぐらい普通、それがまあまあ、まあいいんじゃないでしょうか。な感じなんですね。そういうことであります。で、そして、さらにですね、15です。彼らはこの世から取り去ってくだされというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いしますということですね。で、ここは、これが聖書の一つのはっきりした、方法であることをどうぞ覚えてください。この御言葉を見る限り、敬虚、神名前敬虚とかですね、聖書的ではないことがわかります。敬虚はまさにこのことを言ってるからです。敬虚、観覧前敬虚っていうのはですね、悪いものがやってきて困難な時代に来るけど、その前にこの世から取り去る、教会取り去るってことを言ってるんですよね。でもイエス様はそうじゃない、そうは言わないぞと言ってるんです。そうです。そう取れませんか。そうじゃなくて悪いものからそういう困難な時代を守ってくれということを主は言われてるんです。だから観覧前敬虚って全く逆のことを言ってるんですね。困難に、合わない。で、 その観念に会う前、来る前に取り去そうと言ってるんですね。違うと我々は理解しています。で、観念内経験説っていうのも、時代的に教会に入ってから間がない教えであるんです。初めの初代の教会からずっとあった教えじゃないんですね。ルターとか言ってません。その観念内経験とかですね。これは19世紀にジェーヌ・ダービーとかいう人がですね、紹介した教えであります。それまで教会なかった教えなんですね。だからどうぞ、このポイントはどうぞ、覚えておいてください。だけど、聖書を読む限り、これがポイントであります。観難、これから起きてくる終末の観難のですね、一つのパターンというのは、ダニエル書を見ると理解します。で、黙示録の中にいろいろダニエル書からの引用が出てますね。それは7つの頭、10の角を持つ獣と、これはダニエル書も出てくるんですね。で、ダニエル書の中の一つの特徴って未来に関しての予言でありますけども、もう一つの特徴は、ダニエル書の中で生徒がいろいろ迫害されるってことなんですね。でも、その中でポイントは、ダニエルが、またはダニエルの友達がですね、シャデラク、メシャク、アベデネコがですね、観難に遭うから、その前にイエス様が来たやつをパーッと開けてですね、で、ネブカデネザー来るから怖いからパーッと開けてですね、で、ネブカデネザーが帰ったらシャーッと下ろすとかですね、観難開けて、書いてるかって、それ書いてないですよね。そうじゃない。でも観難に遭うけども、でも、その観難の中で、4人目の人が出てくるわけですね。4人目は神の子のようだ。覚えてますか？ネブカデネザー、ダニエル書の中、見てください。シャデラク、メシャク、アベデネコがですね、ネブカデネザーでの、王が怒ったところですね。そこを見るとですね、怒ってですね、この像を拝まない。この像っていうのは反キリストのことの方で。で、黙示録13章に出てくる像っていうのは、これは反キリストのことを言っています。像ってイメージですからね。これは、サタンのイメージなんですよ。それが反キリストなんですね。で、その時に像を拝まないシャデラク、メシャク、アベデネゴはですね、カンナに会いました。で、7倍像を厚くしてですね、その中に投げ込めと王様言ったんですね。でも彼は否定したんですね。たとえ、神が我々を守らないとしても、決してあなたの像を拝みませんと言ったんですね。で、真っ赤に怒って、火の炉に投げ込めと王様が言ってですね、7倍も厚くしたから、その、三人を連れてった、その、連れてった係員が焼き死んで死んじゃったっていうか、すごい暑さですよね。これは大変なもんだったんですね。ところが、不思議なことにですね、三人投げ込んだはずなのに、いつの間にか一人増えてですね、四人目の人がいる。四人目の人はまるで神の子ではないか。しかも、この縄を解かれたように、みんながこの、歩いてる。これが、どうぞ、観難の中で守られる、クリスチャンの方なんです。このパターンがですね。だから、上に上げられて、そして後で降りてくるって、そういう都合のいいパターンじゃなくて、カンナは通るけども、主の不思議な守りがあるぞっていうのが聖書の語りかけなんです。で、まさにこの言葉とまさに一致してますよね。この世から取り去って、彼らをこの世から取り去ってくださいねと言うんではなく、悪いものから守ってくださいねお願いします。これはダニエル様のこの、パターンが正しいんですね。だから、クリスチャンは、サタンの惑わしとか恐れとか恫喝でですね、妥協しちゃってですね、変な曲がり物を掴んじゃった。今のキリスト教会のクリスチャンはですね、観難前、これで安心とか言ってですね、ないってですね、で、変なもの掴んじゃったんですね、こういう恐怖心を煽り立ててですね、すっかりクリスチャンは根拠のない、安心に浸ってますけども、しかし、御言葉に沿っていなければいけません。で、他の箇所もそうですね。ダニエル書を見ても、ダニエル自身も、観難に遭いました、ダニエル書の中で。大王の穴の中に投げ込まれたんですね。で、それはなぜかというとですね、王以外の者には祈ってはいけないという、規則が出た。1ヶ月の間で王以外に祈ってはいけない。そしたら、ダニエルはですね、そういう命令が出たけども、しかし、いつものように、家に帰って、そして、エルサレムの方に向かってですね、神に祈った。で、捕まって、ライオンの穴に投げ込まれたんですね。で、これも、ダニエルが観難に遭う前、そんな、この、1ヶ月の期間の、前にですね、神様をちゃんと天に上げてですね、で、1ヶ月経ったら、ブーってそーっと下ろしてですね、何かあるかして座ってるのか、ノート書いてないんですよね。違うんですね。で、多くの、 いろんな窓足が教会の中で許されます。で、なんでそんな窓足を掴んでしまうかというと、言わせていただきますと、クリスチャンがちゃんと聖書を読んでない。御言葉をきちんと捉えてないっていうポイントです。その隙をガーッとこの敵がつくんですね。だから、神奈川経験一つもそうであります。で、他の箇所でもそうですよね。よく、まあ、プロテスタントではそんなことないかもしれないけど、お取り次ぎの祈りっていうことをカトリックが言うんですね。マリアはお取り次ぎ。でも、イエス様は他のね、ヨハネの福音書の中で言っておりました。私が代わって祈ってあげようとは言わないって言ってるんですね。お取り次ぎはしないって言ってるんです。直接、父が直接あなた方を愛しておられる。直接祈れって言ってるんですね。で、お取り次ぎっていう形で、マリアに祈ってしまう。で、キリストのあらゆるものを拝んでしまう。マリア像を拝んでしまう。ここに、巧妙な罠があるんですね。でもそれは、言わせてもらうなら、聖書をきちんと読んでないから、蛇の窓口に入ってしまうってことですね。だからどうぞ、それは一つの敵のパターンなんです。だからどうぞ、毎週ですね、レムナンテ行くと、紙を出させられるとかですね、思うかもしれませんけども、そういうことないようにという、おもんばかりで、やってるということなんで、ぜひ、お願いしたいと思います。で、そういうことですね。で、16節、私が、この世のものでないように、彼らもこの世のものではありませんということですね。で、17節、真理によって彼らを清め分かってください。あなたの言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を清め分かします。彼ら自身も真理によって清め分かれるためです。で、真理によって分かれるとか区分されるっていうことがここに書いてあるんですね。で、この言葉をぜひ捉えておいていただきたいと思います。クリスチャンは真理によって区分されてしまいます。で、御言葉は、まあ、もっとはっきり言えば、御言葉の真理によって区分されてしまいます。それが聖書の方法であり、またイエス・キリストの方法なんですね。クリスチャンの中に分離があるって区分されてしまうんですね。それは、冷徹に聖書が書いてあることです。どうぞ我々悪い方にですね、区分されてですね、こっちへ行かない方だったとかですね、そっちに区分されてしまわず、正しい区分に入ることができるように、ぜひ求めていただきたいというふうに思います。で、ね、さっき試験の証がありましたけども、試験もそうですよね。この4つのうち、A か正解、B か C か D かとか言ってですね。で、どれもこれも全部間違えちゃう人ってね、0点だったりしてですね、学校入れなかったりしますけども、ちゃんと取るですね。そういう意味合いで、真理によって区分です。具体的に言うとですね、こういうことであります。例えば今の御言葉がありますけども、彼らを、この世から取り去ってくださるという、取り去ってくれというんではないということがありますけども、おかしな教えが出てくるとするんですね。例えば観覧前に経験される。で、それをある人は掴んでしまいます。で、変なガセネタと我々は思うんですけど、掴んでしまう。で、ある人たちはそれを正しく見極めて掴まない。で、そういう区分で、で、こうやって区分するんですね。で、これは残念ながら、クリスチャンって区分されるんです。で、私が、そう言ってんじゃない。なんか、そういう鬼畜臭いようなことを言うな、とかですね。誰にも OK っていう、そういう度量が広くなきゃダメだっていう意見あるかもしれませんけども、神様、イエス様ご自身が、区分すると書いてあると、しょうがないんですね。で、これこのパターンは逆に正しく見極めていかなきゃいけない。で、現実に多くのクリスチャンは区分されてしたりされちゃったりしてます。例えばね、我々の先輩特許じゃないですけども、週末のことに関連して、例えば多くの人は反キリストの国ってヨーロッパだと思ってるんですね。または昔のローマ帝国は復活するという人もいます。まあ、それはどうかなと思うんですけど。で、ヨーロッパのこの意見強いですね。で、レフトビハインドなんかもずっとそれ強力に売ってるんですね。で、そんな感じですね。ずっとこのパターン強い。で、すごいですよ。戦争、強力体制がすごい。 千バブルなんかボロに書いてあるんですね。仲介に書いてある。これヨーロッパだ。すごいなぁ。もう変更の聖書だ。千バブル。参ったなと思うんですけどですね。そうなんです。だけど、それを減ったに、それ添加物みたいなもんです。悪い添加物みたいな。それ、食べるとお腹壊したりします。ろくなことではありません。でもそれ掴んじゃうっていうことで、区分されちゃう。ヨーロッパはそうだって、すっかり、安心しちゃってですね、まだヨーロッパ統合されないから、まだ100年ぐらい大丈夫だろうって。イエスはまだ当分くらい、私が寿命あるまでは大丈夫でしょうって。根拠のない、自信を持っちゃうんですね。変なもん掴んじゃうんですね。で、これ、区分されちゃってるんです。で、そういう人言うん。だから私は毎日ですね、毎日メールマガジンに書いて、アメリカこそそうだって書いてある。そのうち怒り出す人いる。それじゃ自由じゃないかって、エルミアってしつこいって言われたりするんですけどね。まあそうかな。まあ一応言うようにしてるんですけども。で、区分されてしまいます。で、これは霊的なものなんですね。で、我々はどうと神様のあれ目によってですね、真理を見ることができる。で、これ神様の方法なんですね。で、この時の弟子たちもそうなんです。彼らも非常に選択しづらい選択を正しく選択したんですね。我々が今ね、この弟子たちの時代に生きてたら結構難しい選択だったと思うんですね。キリストはね、ベツレヘムから生まれてナザレ出身のイエス、昨日まで大工やってた、これはどうかなってね。で、ナタナエルが言いましたよね。ナザレから何の良いものが出るだろうかって、ナザレから出る預言者なんて聞いたことないぞって言ったんですね。でも、ペテロ、ヨハネとかですね、ちゃんと見分けた。ナタナエルも初めはね、そんなこと言ってたんだけど、ちゃんとイエス・キリストを見た。ああ、これは本物だって理解したんですね。で、あなたこそイスラエルの王ですって言ったんですね。見分けたんです。だから、彼らはみんな真理によって区分されたんです。イエス・キリストは真の方ですけども、この方を見分けることができた。逆に立法者、パリサイ人たちは、聖書の知識があったかもしれないけども、悪い意味で区分されちゃったんですね。別の向こうはですね。これは他人事ではないんです。今の時代もそうなんです。だから、我々は言っていきます。だから、我々は正しいことをもし毎日真理をあれによって言ってたとしても、それでもみんなが、賛成しないということはどうぞ理解してください。で、なかなかレムナントは、人気が出ないなとかですね、人も増えないし、やっぱりあそこはちょっとおかしいんじゃないかって、そういう意見もあるかもしれないですけども、でも一般的に一般的に弁解するわけではないんですけども、みんながみんな真理を見るわけではないっていうのは正直なんですね。で、逆に区分されちゃうってことなんですね。だからもし我々が人数とかそういうこと関係なしに正しいことを神様によって見ることができるなら、神様はある意味なんですね。ちょっとこのパターンはぜひ見ていっていただいてですね、真理は神によって見るんですね。どうぞこのことを見ててください。で、どうぞ、祈ってですね、主によって正しいことを見ることができるようにですね、思っていきたいと思います。で、これは明らかに、真理によってわかる。真理っていうのは、本物っていうニュアンスがありますけど、本物を見分けることができるかできないかによって、神のため、弟子たちと他の人たち、区分されてしまいました。今もそうなんですね。本物、神から来たものか、そうでないかって、見分けの失敗でですね、結局は結構大きな区分になってしまう。このパターンをですね、見ます。